藤沢くん、お待たせ。打ち合わせに手間取ったのだよ。
万事オッケ
ー？問題ありません。あんたが開会宣言をする羽目になったのだよ。
大丈夫ですか？こんな大勢の前で。
こちらが無理難題言ってるんだから、それくらい仕方ないわね。
胃が痛むのだよ。でもまあ半分以上が警察関係者のようだし、これ抗議でもないからね。いつものようにすればなんとかなるでしょう。
いつものようにって？
そろそろ時間かな。あ、じゃあ始めるのだよ。行ってくる。
全員気をつけ。ナタリアさんに礼。
うっそー。
直れ。休め。
ナタリアさんってひょっとして雲の上の存在なんじゃ。
警察関係の諸君、いつもありがとう。感謝する。ありがとう、楽にしてくれたまえ。ハム仲間の諸君、本日は晴天に恵まれ絶好のフォックスハンティング日和なのだよ。ここに1976年度フォックスハンティング阿蘇大会の開会を宣言する。技を競って大いに楽しもうではないか。さて、昨日からの情報ですでにご存知かと思うが、本日12時の競技開始前9時50分より数十分間みんなの協力を請わねばならない事態が生じている。本阿蘇会場方面にフォックスが飛んでくるかどうかは開始後数分で判明する。もし阿蘇方面への飛行がないと判明した場合は、その時点から即座に2メーターおよび6メーターの両チームはフォックスの飛行情報を収集整理するため各自の無線機を通信機として使用し、全ての情報をこのナタリアに伝えてくれたまえ。ありがとう、心より感謝する。では今からハンティング開始時に注視すべき方向を伝えることとする。それはここだ。このナタリアが立っている北西の方向だ。全員アンテナをナタリアに向けよう。そして耳と受信レベルに全神経を集中させ、どんな微弱な電波も見落とすことなく任務を完遂するのだ。
気持ちいい。
私もここで使っていいかな。
ああ、白蓮先生、どうぞどうぞ。
旅館の中に足湯があるのはありがたいのね。
言えてます。白蓮先生たちが外の足湯に入ったりしたらまたパニックですしね。
ナタリアと師匠はまだ阿蘇？
はい、フォックスハンティングを楽しんでいらっしゃいます。僕は一足早く帰ってきました。
それでどうだったの？犯人は捕まった？
はい、あっという間に1時間程度で。やっぱり鳩は佐賀県方面に飛んで、結局唐津市まで飛んだようです。ナタリアさんと師匠の読み通りでしたね。参りましたよ。発信機と目視、それから事前の操作による IQ 化の情報、ハム仲間やおまわりさんとの連携、すべてを連動させた鳩の追跡計画、お見事としか言いようがありません。阿蘇の会場には10時の放球後どんどん情報が入ってきて、ナタリアさんがそれを即座に整理しながら警官たちに適切な指示を出すんです。すごかったな。田川警部がナタリアさんを頼る理由がよくわかりましたよ。
藤沢くん、大丈夫？なんだか元気ないね。
なんていうか、その自信なくしちゃって
自信？
最初からあまりないんですけどね、自信なんて。でも今はわずかでも持っていたつもりの自信までが見事に吹き飛んでしまったって感じです。
そうなのね。
見事に。だって100人近い警官がナタリアさんに一斉に敬礼ですよ。びっくりですよ。カリスマ性の持ち主ってあんな人を指して呼ぶんでしょうね。僕あんなすごい人に告白しちゃったんだと思うと、なんだかとんでもないことしちゃったんだなぁなんて。
そうなのね。
ああすいません、初めて目の当たりにしたナタリアさんの一面にびっくりしちゃって。まだ自分の気持ち整理できてないのに、白蓮先生だからつい話しちゃいました。
そう。
さてと、僕もベロニカさんみたいに露天風呂で日本酒いただいてこようかな。
うん、そうしていらっしゃい。
はい、では後ほど。白蓮先生、
何？
あと1日温泉満喫しましょうね。
はい。ねえ藤沢くん。
はい。
ファイト。
ありがとうございます。
藤沢くん、ナタリアに告白してたわけ？いつ？
お姉ちゃん。
白蓮、お前
後ろで聞いてた。お姉ちゃんが私の振り続けるから出るに出られなくて。
だってちょっとだけからかおうと思ってたら、藤沢くん私のことみじんも疑ってないもんだからさ、タイミング外しちゃって。
ま、仕方ない。
お前知ってたのね、藤沢くんがナタリアに告白したこと。
確かに告白したんだけど、ナタリアは多分気づいてないのね。
どういうこと
これ話せば長いお話になるんだけど、いい？
どうせ今日は夕方までやることないから、じっくり聞かせなさい。ちゃんと聞いてないと藤沢くんの応援のしようがないからね。
お姉ちゃんも応援してくれるの？
もちろん。
嬉しい。
でも今日の藤沢くんはちょい重症だぞ、かなり気をつけてあげないと。
じゃあとりあえず二人で見守る計画でも立てます？
そうしましょう。
でもお姉ちゃん、藤沢くんの話の前にマスターの件がどうなったか教えて。
詳しいことはこれからだけどね。やっぱりあの息子夫婦は赤の他人、詐欺師だったわ。
もう結論が出ちゃったの？
だってあいつが逃げ出そうとするんだもん、あの息子役が。
あら、それは意外な展開ね。
おまわりさんと入念に打ち合わせてさ、まずはマスターの近況を確かめようと二人を交番に呼ぼうとしたの。そしたら息子役の方が何か察知したんでしょうね。慌てて逃げ出そうとしてさ。
まあ意外に小心者。
こっちはお前の指示通り逃走も頭に入れてたから、私服の警官に待機してもらってたの。店先で少し暴れられたけどね。
ちょっとした取り物ね。
二人を問い詰めたら詐欺を働いていたことを白状したの。マスターの財産で現金化できるものを根こそぎ取っていくつもりだったみたい。
自白が取れれば解決は早いわね。ところでマスターは無事だったのかしら？
なんとかね。地下の音楽室に閉じ込められてたわ。以前おばちゃん連中がお見舞いに行った時はマスターは違う部屋に寝かされてたみたいね。
かわいそうに。
この部屋マスターが楽器の練習をするために作っていた防音室なの。
防音室だから夜にピアノを弾いても詐欺師たちは気にしなかったのね。
そういうこと。マスターね、少しだけ言葉が出るようにはなってたみたい。でも両手両足の自由は効かないから、ベッドで寝たまま長い棒をなんとか掴んで、その棒で鍵盤を押してたらしいわよ。
必死だったのね。でも防音室なのになぜその方法を？
昔ジャズ喫茶に来た観光客がこの旅館でお前と同じような体験をしたらしいの。その話をマスターは覚えてたのよ。その時音の正体は自分の練習してる音だってすぐに分かったけど、面倒だから知らないふりしてたみたい。
詐欺師の二人はどうやってマスターを狙ったのかしら？
嫁役の女がたまたま腹痛で阿蘇の病院へ行った時に入院中のマスターのことを耳にしたらしいの。 マスターが大変な資産家であることや、病院から連絡をしようとしても連絡できる身寄りがいないことなんかを聞き出してたのよ。そしてマスターが熊本市内の病院に移ったタイミングで、息子役の男と夫婦を装って世話をするようになったらしいわ。
ジャズ喫茶をパブに変えた理由は？
二人の夢だったんだって。パブの経営がいずれはマスターから奪い取ったお金でどこかに店を出すつもりだったみたいよ。
ナタリア、せっかくの温泉旅行なのに今回は悪かったわね。
問題ありません。
北海道の盆栽誘拐事件もこれでなんとか解決に向かうでしょう。
そう願いたいですね。
久しぶりにあなたと仕事できて面白かったわよ。
こちらこそ。
ところでさ、ナタリア。
はい。
藤沢くん。
え？
いいわね、あの子、見込みありありよね。
どうしたんです急に。
やっぱり私にちょうだい。
ダメ。
いいじゃない、ちょうだいよ。
あげない、絶対に。
冗談よ、バカね。
冗談
でもね。へえ、絶対なんだ。
なんなんですか。
ナタリアが絶対ダメって。
師匠？
藤沢くん、やっぱりいいね。最高だわ、あの子。